秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
先週私たちは、詩編の第一巻 を見るのを終わらせることができましたね。詩編の第一巻の中で私たちはいろんな大切なことを見ることができましたね。神様、私たちの偉大な王様がどのように私たちを支えてくださるか。詩編の第一巻ではダビデがメインの何て言えばいいのかな、ストーリーテラー、物語を語る、人としての役割を取っていましたね。そしてその詩編の第一巻を通して、ダビデの証を通して、私たちは神様の忠実さを見ることができました。そしてダビデが神様への信頼がだんだんと成長し、いずれ神様の核心になることを見ることができましたね。私たちはダビデを今度詩編の第二巻をダビデと一緒に、旅立つところですよね。この第2巻は詩編の42編から72編までの書物なのです。で、この第2巻でダビデがメインの、ストーリーテラー、物語を語る人としての役を続けていますが、この第2巻が、多分ダビデのメインのフォーカス、第1巻と第2巻のメインのフォーカスはダビデでありながら、第3巻、第4巻ではだんだんダビデが、この場面から消えていくところなんですね。第3巻ではダビデの詩編は1つぐらいしかないです。そして第4巻では2回しか出ません。第5巻は特別な書物で、詩編を書く人がみんな集まって、神への賛美がものすごくバーってなんか燃え上がるような、そのような書物なんで、ダビデはその時にまた戻ってくるんですけれど、第1巻と第2巻がダビデの中心の書物なんですね。で、ここで私たちもそれを理解して、そのことを考えて、第2巻の一番最後の部分で、詩編の70編の、ちょうど終わりのところに、このような言葉が書いてあるのですね。詩編の72編の20節、エッサイの子、ダビデの祈りは終わった。完全には終わってないですけれど、毎回よく出てくる詩編が、ダビデの詩編がこの時点でだんだん少なくなってくることが見えるのですね。なので、私たちは詩編の第2巻を読むときに、ダビデの話、ダビデのこれが全部のダビデの話だなっていうことを考えて読むことがすごくいいかなと思いますね。もちろん、この第2巻で、詩編を書くのはダビデだけではないです。他の人もダビデはこの詩編を通して紹介することができるのですね。ダビデが王様になって、イスラエルの支配者としてイスラエルの王様になる中で、ダビデは、国のみんなが賛美をするために、自分の賛美だけではなく、他の人の賛美も入れるようにとしたのですね。そこでダビデはある人を、この賛美を書くのを、仲間入れ手伝うようにとしたのですね。その人の、名前はコラジンという人ですね。詩編の42編ぐらいからですね、だんだんコラジンの詩編の第2巻の前半の方ではコラジンの詩編がよく出てくるようになります。で、質問です。コラジンって一体誰なんでしょうか。聖書を読むと、このコラジンの詩編ということを考えると、コラジンのストーリーを考えれば、見れば見るほど、神様の偉大さと恵み深さがすごいなって思うことができるので、ちょっとポーズしてコラジンのことを紹介したいと思います。コラジンは、ある人の民族なんです。誰だと思いますか？ヒント。コラ。人でね、コラという人なんですね。コラって一体誰なんでしょうね。コラは、ちょうど イスラエルがエジプトを離れて約束された地に旅立つ途中にいた人なんです。コラはレビ人のレビの部族の一人なんですね。で、レビの部族のある大切な役割があったのですね。天幕の、ケアをする、天幕に対してのことをする、人たちがレビの部族でした。そしてコラがその中の一人の、人でした。コラはコハテという人の民族から、の先祖から来ていて、コラという人の役割、そしてコラの家族の、周りの人たちの役割は、天幕の中のケアをするよりも、天幕の門や天幕の移動の運ぶ役割を持っていたのです。つまり、イスラエルの民がエジプトから離れて約束されたカナンの地に行く中で、常に旅回っていましたね。旅をしていましたね。一つのところから次のところへ移動する中で、その天幕の荷物を運ぶ、特にその聖なるものを運ぶ役割が、コラとコラの家族の、コラの家族もその中の一人でした。なので、コラはそれを運ぶ役割を持っていましたね。コラは、残念ながら、その役割で満足しませんでした。自分がレビ人なのに、なんでこんな荷物を運ぶようなものをしなきゃいけないんだ。もっと大切な仕事をくれと、モーセ、そして神様に逆らってしまったのです。私たちには、こんな荷物を運ぶよりも、最初の役割をくれと、コラと他のもう二人の人が、の仲間が、神様に対して文句を言いました。もう逆らいました。その結果、コラ、そしてその後の二人、全部で250人は、本当に大変な目に、恐ろしい目に遭ってしまいました。命を落としてしまいました。しかし、コラの先祖はまだ生き続けていたものなんですね。そしてコラの先祖の中で神様のこのコラの、神様に対しての、反抗、神様に対しての逆らいがあったにもかかわらず、神様はなんとコラの先祖に対してものすごく恵み深いお方であったのです。びっくりするかもしれませんけれど、コラの一つの、先祖の後につく人は何だっけ、子孫先祖、その後に来る人のこと、人は、ある皆さんがよく知ってる人なんです。コラの7世代後のある人の名前は、サムエルなんです。サムエルはコラからの民族の人なんです。そしてサムエルの孫がヘノンという人なんです。ダビデが王様になって、ヘノン、サムエルの、孫、そしてコラからの流れがあるヘノンさんに、この賛美をする、賛美の、天幕で賛美のお手伝いと賛美の歌を書く大切な役割を与えたのです。これってすごくないですか？考えてみると。コラが言っちゃダメかもしれませんけれど、神様にコラって言われました。ごめんなさい。申し訳ないです。すみません。神様にコラって言われて死んでしまいましたけれど、神様がなんと、コラの子孫に神様の大切な神殿や天幕の役割を与えてくださったのです。賛美のリードをする、賛美を作ったりする大切な役割をコラの先祖に、子孫に与えてくださったことなのですね。なので私たちはよくこの詩編の中でよく読む書物が、これはダビデが書いたのではなく、コラの人が書いた、コラ人ヘノンとヘノンの家族が書いた賛美であること。例えば、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。詩編の42編から、それはコラ人が、ヘノンが 書いた賛美なのです。あるいは詩編の46編で、やめよ知れ私こそ神という、その言葉を書いたのもヘノンでした。詩編の84編、私は悪の天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいです。ドアを、門口を守るものとして、それでいれば十分ですというのが書いたのが、コラが不満を持っていて満足できなかったコラの、子孫が書いたものなのです。私は神様の門のところで立てばそれで満足です、それで十分ですって書いたのが、コラの子孫のヘノンさんでした。そしてヘノンさんの家族でした。そのことを考えて、実際にその役割を持っていた子孫の、人が、今度は自分もその役割のになった後の中の人がいたっていうことを考えると、すごい意味がありますよね。このコナンの、コラの人、コラ人、この後にこの数週間、2週間ぐらいかな、2週間ぐらい見ていきたいと思います。このコラ人が書いた詩編、そしてその内容はどのようなものなのか、コラ人の話を見ると、この詩編がもっと素晴らしく大切に見ることができますよね。そのことも後でいつ、来週と再来週見ていきたいと思いますけれど、今日は詩編の第2巻の大まかなストーリーを見ていきたいと思います。ちょうど第1巻にも素晴らしいストーリーがあるように、第2巻にも大まかなストーリーがありますよね。第1巻のストーリーは神様の忠実さに対する私たちの確信というフォーカスがありましたよね。ちょうどダビデがイエス様、神様の忠実さを見て、そしてそれを経験して、ダビデが神様に対しての信頼が成熟して神様の確信へに成長しましたよね。その神様とのダビデの個人的な関係がすごく詩編の第1巻に見ることができました。神の親しさと神様の個人的な支えを見ることができましたね。第2巻ではもうちょっと幅広く見ることができるのです。この幅広い意味というのは、今度ダビデは神様を王様として崇める中で、この王様のストーリーがこの第2巻の中でも流れるのですね。私たちはこの一番最初の紹介ビデオの中で2つの糸が流れているのが見えますよね。1つ目の糸は紫の糸。この紫の糸は王のことを示していることなんですね。紫の王の糸を見て、この紫のストーリーが詩編の第2巻にもものすごく流れているのですね。今度はダビデの王様、神様との親しい関係、個人的な関係が今度広まって、王様と王様の王国、この支配をしている民、そのケア、王様のケアの下にいる、国民を考えているところなのですね。この幅広い神様の王国として見ることができるのですね。なのでこの王国、この王様と王国のストーリーはある二つの面で見ることができるのですね。一つ目は、偉大な全能なる神様、すべてをお作りになった神様が、なんとイスラエルの王になっているという驚きと素晴らしさ、その感動を示しているのですね。イスラエルの民は偉大な神様が自分の王様になってくれるとはという、その感激と喜びの流れが出てくるのですね。私たちは詩編の23編で、主は私の羊飼いということを学んだときに、羊飼いの中で私の羊飼いはなんと主である、神様である、なんとラッキーなんだという、そういう同じ気持ちで、イスラエルの民、その民自体が、私たちの王様がなんと主である、なんと素晴らしいことなんでしょうというふうに、感動している、感激をしているということが見るのですね。詩編のこの箇所をちょっと何個か見たいと思いますけれど、詩編の47編の6節にこのように書いてあります。褒め歌を歌え。 神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、私たちの王に褒め歌を歌え。7節、まことに神は全知の王、言葉の限り褒め歌を歌え。48編の一節にもこのように書いてあります。主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方、主の聖なる山、私たちの神の都で。二節、高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都だ。この詩篇が示しているのは、もう偉大な主が、偉大な神様が、なんと私たちの王である、なんと素晴らしいことでしょう。私たちは褒め歌を歌うしかないでしょうっていう、もう喜びで満ち溢れているのですね。そして偉大な主が全てを支配してやる王様が、なんとその王座を、その都をシオン、つまりエルサレム、シオンという町に、エルサレムの町にしてくださったとは、なんとラッキーでしょうという、そういう気持ちで湧き上がっているイスラエルの民の詩篇がいっぱい出てくるのですね。彼らが、主が彼らの王様であることを理解して、主がどんな時にでも彼らを支えて守ってくれさる、彼らは彼らの酒どころであることを見ることができるのですね。この第2巻の中でよく神様のことを自分の酒どころや自分の砦、自分の櫓というふうによく示しているのですね。どんなことがあっても偉大な神様が彼らの王であることによって、彼らを守ってくれる、彼らを支えてくれる、彼らのケアを満たしてくれるということを見ることができますね。例えば詩篇の57編の一節をちょっと見ましょうか。私を憐れんでください、神よ、私を憐れんでください、私の魂はあなたに身を避けていますから、というふうに考えて、私は滅びが過ぎ去るまで三つ葉の陰に身を避けます。ここが素晴らしいですね。三つ葉の陰で身を避けるっていうのは、神様が王様として彼らを取り囲んで守ってくれる。この、滅びが過ぎ去るまで、大変な時かもしれません。恐ろしい時かもしれません。いろんな苦難が通っている時期かもしれませんが、神様が、三つ葉を覆ってくれて、自分を、かばってくれる。そういうような、風景が詩篇の第2巻の中でよく見ることができるのですね。それが一つ目。紫の王様の流れの一つは、神様がイスラエルの民の王様にでいることを見ることができますね。もう一つの王様としての紫の流れが見ることができます。それは、その地上にいた王様が神様の王、神様である王を指し示していることも見ることができたのですね。イスラエルの民にとっては、彼らの王様、王たちですね、ダビデとかソロモンとか、その後に来た王様たちが、神様の存在と神様の保護を身の回りで示してくださる役割を持っていたのですね。神様の存在と神様の保護、神様が守ってくださることを指し示す役割を持っていた者たちでした。ちょうど祭司たちが天幕や神殿で神様の清さ、神様の恵み深さを指し示した同じように、王様も神様のケアと支配と神様の保護を示す大切な役割を持っていたのですね。なので神様のその部分の存在を示している役割でした。なので詩篇の72編の一節にこう書いてあります。神よ、あなたの裁きを王に、あなたの義を王の子に与えてくださいと示しているのですね。 王様としていたダビデやソロモンに対して、そしてその後の王様も神様のこの裁きや義、あるいは恵み深さや、保護を示していたものですね。ダビデやソロモンが王様として神様にへり下って神様の下で支配したときは、このことを素晴らしく示すことができたのですね。イスラエルの民はものすごく祝福を受けた民でした。王様がへり下って神様を指し示すものとして支配するときに、イスラエルの民はものすごく祝福されました。が、彼らはずっと完璧にそれをすることはなかなかできませんでしたね。ダビデも素晴らしい王様でありながら、失敗がたびたびありましたよね。傲慢を持って国民を数えて、そして数えたことによって自分の偉大さを示す時があって、大変な目に遭った時があったダビデでしたね。ある時には、性の関係で失敗しまして、そして人を殺してしまったこともあったダビデでしたね。ソロモン、ダビデの子供ソロモンも、最初は知恵深い王様としてイスラエルを支配していましたが、だんだんとソロモンも神様から離れていってしまい、偶像に拝む者として神様を拝むよりも神様から離れて偶像に行ってしまったソロモンもそうでしたよね。どんなに頑張っても、その後に来た王様もみんなそのような状況がもうたびたびでした。そのことを考えて、ダビデもソロモンもその後に来た王様もなかなかその神様の素晴らしさを示すことができなかった中で、この詩編の第2巻の2つ目の大切な糸の流れが、ストーリーが見ることができます。一つは紫の王様としての流れであれば、二つ目は赤の贖い主の流れを見ることができるのですね。これは偉大な贖い主、やがて来る王様イエス・キリストを指し示している贖いの糸と言ってもいいかもしれませんね。この赤の贖いの糸はこの第2巻にもすごく流れていることが見れるのですね。ちょうどダビデとソロモンを指し示しているように見える詩編が、実際は彼らを示しているのではなく、彼の後のお方、ある人物を示している。それはダビデとかソロモンではなく、イエス・キリストを指し示している書物が何度もあります。例えば今私たちは詩編の72編を見ていますよね。詩編の72編の一節、Go back to verse 1、一節をもう一度見ましょうか。はい、神よ、あなたの裁きを王に、あなたの義を王の子にお与えください。これダビデかソロモンを指し示しているように見えますけれど、実はこれを読み続けると、ソロモンを超えたものに指し示している。ダビデを超えたお方に指し示しているのがわかるのですね。例えば7節を見ましょうか。7節。彼の世に正しいものが栄え。月がなくなる時までも豊かな平和がありますように。続けて読むと8節、海から海に至るまで、川から地の果てに至るまで王がすべ治めますように。海から海に至るまで、地の果てに至るまで王様が支配、治めることを示していますね。11節も見ましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えるでしょう。イスラエルの民族ではなく、すべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕える。ダビデやソロモンにはそのようなことは起こりませんでした。17節。王の名が常しえに続き、その名が日の照る限り増え広がりますように。人々が彼によって祝福され、すべての国々が彼を褒めたたえますように。これってダビデのストーリーじゃ全然当てはめられるようなものではないですよね。ソロモンもそうですよね。 これはイエス様のことを指し示しているのです。イエス様の王国は海から海へと地の果てにまで続く王国なのです。イエス様の前にすべての国が、すべての王がひざまずいて彼を主と呼び、すべての国々が彼に仕えるのです。イエス様の名前が火の照る限り増え広がるお方なのです。イエス様の支配が月が終わるまでに、その後にも続く支配、治めなのです。全世界が、すべての国が、イエス様を祝福、イエス様を褒めたたえる。なぜかというと、すべての国がイエス様によって祝福されるからです。ここで詩編の第2巻の面白さが見えるのです。なぜかというと、詩編の第2巻はダビデのストーリー、ソロモンのストーリー、イスラエルのストーリーだけではないです。詩編の第2巻はあなたのストーリーでもあるのです。そうなんです。詩編の第2巻はあなたがどのようにあがなわれたか、あなたがどのように和解されたか、ちょうどコラの子供たちが神様の恵みによって自分の前に来た人が神様に逆らったにもかかわらず、神様に恵み深い特権を与えられて、なんと素晴らしい役割をその子孫に与えられたことによって、コラの人たちはなんと神様を褒めたたえることができることができた。同じように、あなたも神様に対しての逆らいや神様に対しての無視があったにもかかわらず、神様はイエス様の救いを通して、イエス様が十字架の上にかかってくださったことによって、あなたの贖いを用意し与えてくださり、あなたに和解を与えてくださいました。イエス様の十字架の犠牲によって、あなたが素晴らしい特権、あなたに素晴らしい特権が与えられたのです。神様との和解、神様を指し示す特別な役割を与えてもらったのです。いただいたのです。イエス様が救いを通してあなたを自分の国の、自分の国民の一人としてくださったのです。イエス様の恵みによって、イエス様の支配の下で喜びを得ることができるのです。そしてある日、あなたも私も私たちの王様のそばにいることができるのです。王様の存在の下、王座の下で私たちは全世界の国々の兄弟姉妹と共に喜びを持ってひざまずけて、主を私たちの王として賛美をする時が来るのです。黙示録の5章にこの時が書かれているのです。黙示録の5章の9節、彼らは新しい歌を歌った。私たちのことですね。あなたは巻物を受け取り封印を、これはイエス様のことを話してるんですね。封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは血を治めるのです。そうなのです。あなたにも素晴らしい大切な役割をも与えられているのです。私たちの王様の支配の下で、私たちも治める役割と、そして王国として、地を治める祭司として、支配者として、治めるものとして、神様に素晴らしい役割を与えられているのですね。なので、この時が来るまでに、私たちは主に信頼することもできます。ここで私たちは大切なことが見るのは、私たちはちょうど ダビデやソロモンが主に賛美をしたように、イスラエルの民がその詩編の歌を通して彼らの王である主に賛美と褒めたたえをした同じように、今度私たちもその同じ言葉で私たちの同じ主に、同じ神様に賛美を褒めたたえの歌を歌うことができるのです。詩編の67編の一節にこのことが見えるのです。どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かせてくださいますように。セラ、イスラエルの民がこのように言ってるのですね。この後にこういうふうに書いてあります。2節、あなたの道が地の上で、御救いがすべての国々の間で知られるために。まさにその通りですね。主の御救いが私たちにも知らせることができたのですね。3節、神よ、諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。4節、国々の民が喜び、また喜び歌いますように。まさにその通りになりましたよね。国々が主を褒めた、私たちもイスラエルの民と一緒に褒めたたえているのですね。それはあなたが公平に諸国の民を裁き、地の国民を導かれるからです。詩編の第2巻の偉大なストーリー、王様のストーリー、主が王様として私たちを保護してくださり、私たちをケアしてくださる、その主と、その王様とその下にいる王国の関係が見ると、同時に贖い主の意図の話も見ることができるのです。いつか来る王様、やがて来られる王様が、その王様が来るときに、私たちは世界の兄弟姉妹、いろんな国から来ている、いろんな言語を話しているその兄弟姉妹と共に膝をかがめ、イエス・キリストを私たちの主の主、王の王として受け入れ、賛美をし褒めたたえるときが来るのを待ち望む、イスラエルの民と同時に一緒に待つ時があるのですね。なので詩編の第2巻はダビデのストーリーだけではなく、ソロモンのストーリーだけではなく、イスラエルの民のストーリーだけではなく、あなたのストーリーにしようではありませんか。あなたもこの詩編の第2巻の聖句を読む中で、詩編を読む中で、それを自分の賛美にすればどうでしょうか。自分が主に褒めたたえるようにする言葉にすればどうでしょうか。そしてあなたも、あなたの王様の保護の中にいる中で、神様の偉大な守りと偉大な酒どころとして、あなたを守ってくださることを見て、あなたも主のケアの人の、主の保護の下にいる中で、主を賛美して主を褒めたたえるようにしましょうね。今週ぜひ読んでみてください。コラ人の賛美詩編とか、42編、43編、44編とか、そこら辺とか見ながら、そしてそのコラの賛美を考えながら、神様にある酒どころ、神様にある保護を考えて、目をそこに留めて、心をそこに留めて、主を賛美しようではありませんか。また来週、この詩編の第2巻の何個かの詩編を 見始めていきますけれど、今週ぜひそのことを考えてみてくださいね。詩編の第2巻のストーリーは自分のストーリーでもある。そして自分のストーリーとして、主をイスラエルの民と共に王様を賛美することができる。そのことを考えていきましょうね。じゃあ最後に頭を下げて、目をつぶって、最後に お祈りをしたいと思います。お父様、なんと素晴らしい特権私たちに与えてくださったのでしょうか。私たちはあなた様の国民のものである。これはすべてイエス様の十字架の上の犠牲、贖いによって私たちに与えられているものです。イエス様、 私たちのためにこの素晴らしい特権を用意してくださって本当にありがとうございます。あなた様の偉大な皆を褒めたたえます。感謝です。そのことを考えて私たちは常にあなた様のケアの下にいる、あなた様の保護の中にいることを私たちは忘れないで日々歩むことができるように助けてください。そしてこの詩編の第2巻を読む中で自分の賛美をイスラエルの民と一緒にしてあなた様を褒めたたえるように私たちの心にも聖霊様語りかけてください。このことを感謝してイエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。